町の出来事19ページまで。1月1日第71回社会を明るくする運動啓発キャンペーン。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、公正について理解を深め、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。この日は柳井保護区保護司会、柳井市公正保護女性会、柳井地区 BBS 会の皆さんが市役所を訪れ、市長に内閣総理大臣のメッセージを届けました。新型コロナウイルス感染症対策のため、昨年に続き街頭運動は中止とし、地区別での挨拶運動や上り旗の設置などの啓発を行っています。たすきがけをした5人の方々と市長さんが、社会を明るくする運動の横断幕を持った写真が添えられています。7月6日、市と株式会社サンラインが協定を締結。市初の企業版ふるさと納税100万円を寄付。市と釣り糸製造大手の株式会社サンライン、本社岩国市、中野郁夫社長が地方創生に関する連携協定を締結しました。これは環境問題など様々な分野で協働し、地方創生の実現を目指すものです。中野社長は、会社としても企業版ふるさと納税は初めて、創業の地である柳井のために役立ててほしいと話しました。中野社長と市長さんの写真が添えられています。4月8日、伊加地小児童が海上保安業務を学習。伊加地小学校5、6年生の児童が柳井海上保安署を訪れ、海を守るをテーマに海上保安業務を学習しました。プログラムは海上交通の安全や海洋環境の保護などに関する映像を用いた概要説明と、巡視艇久我風船内見学の2つで構成され、児童たちは興味津々の様子でした。今後は9月に大島商船高等専門学校で潮流について学習する予定です。児童が船内見学をしている様子の写真が添えられています。4月9日、与田町で三新化学工業株式会社社員が出前授業。三新化学工業株式会社の社員が実験を通して理科に関心を持ってもらおうと、与田小学校6年生の児童を対象に出前授業を行いました。児童たちはデモンストレーションでは簡単の声を上げ、実験にも熱心に取り組むなど大いに刺激を受けた様子でした。出前授業の様子の写真が2枚添えられています。19ページ。7月9日、柳井南小でペッパーくんが出前授業。柳井南小学校の児童がソフトバンク株式会社の人型ロボットペッパーから海洋ゴミの問題やプログラミングを教わりました。児童たちは普段とは一味違う授業に意欲的に取り組みました。秋以降、流動症や大畑症でもペッパーによる出前授業が開かれる予定です。出前授業の様子の写真が2枚添えられています。4月16日、警察局長から感謝状。交通ボランティアや柳井警察署少年相談員を務める末広英二さん、写真右に、中国四国管区警察局長から感謝状が贈呈されました。これは末広さんの長年にわたる交通安全活動や地域の防犯活動などが評価されたものです。末広さんは数年前、登校中の事故のニュースを聞き、交通立証を始めた。学校のある日は毎朝行っており、今後も続けていきたいと話しました。賞状を持った末広さんの写真が添えられています。4月28日、市と市内郵便局が包括連携協定を締結。市と市内郵便局が包括連携協定を締結しました。これは様々な分野で連携して市民の生活の向上と地域の活性化などに取り組むための協定です。 市内郵便局を代表して挨拶した原田仁周東地区連絡会統括局長は、郵便局は地域と協力していくことが使命、今後はより一層地域に貢献していきたいと話しました。写真は市内郵便局関係者の皆さんと井原市長。7月30日全国道場対抗剣道大会県予選国体県予選優勝を報告。第38回全国道場対抗剣道大会山口県予選を制した新庄少年剣友会と、第76回国民体育大会山口県予選剣道競技時報の部を制し県代表チームに選ばれた沖本純喜さんが優勝を報告しました。同会の磯西誠吾監督は、前回に続き優勝できて光栄、結果は道場のチームワークの賜物と話し、沖本さんは緊張せず挑むことができた、国体では県の勝利に貢献したいと話しました。なお第38回全国道場対抗剣道大会は、新型コロナウイルス感染症拡大状況などを踏まえ中止となります。新庄少年剣友会の皆さんと国体に出場する沖本さんの写真が添えられています。
20ページ音訳担当は淡谷美智子です。22ページまで郷土史コラム柳井の先人たちの知恵と汗古代編般若姫物語の歴史的真相丸五歴史的真実と脚色の狭間で市教育委員会社会教育指導員松島幸男般若姫物語は歴史的な真実を核とし創作的な粉飾を加えて興味深い話に仕立てたものであることを見てきました。さてどこまでが真実でどこからが粉飾なのか境目は微妙です。ただ明らかに創作と判断できる箇所もあります。幼児から芽が出て柳の大木に育ったとか、寒中の大晦日に火の玉が般若寺へ飛んでいく話は科学的にありえませんから眉唾です。一方で姫の菩提を弔ったとされる般若寺には現に伽藍が存在していますので、飛鳥朝廷が統治の重要性に鑑みて般若寺を創建したことは確かです。ところで般若寺の起源に関して先ごろ重大な発見がありました。自伝には陽明天皇が息子である聖徳太子に命じて般若寺を建立させ、開祖初代の住職を聖徳太子の師匠であった江島城にしたとあります。自伝だけでは信憑性に疑問が湧きますが、この度実際に江島城の座像が観音堂に保管されていたことが確認されたのです。江島城は水戸3年595年に朝鮮の高句麗から来日した高僧です。百済から来た絵僧和尚とともに飛鳥で仏教を広めました。江島城は聖徳太子が法華経、昌万経、唯摩経を表す際に手助けをしました。太子に大陸の文化を伝授し、水戸30年622年に高句麗へ帰国しています。さて般若寺で発見された江島城の座像ですが、鼻筋が明瞭に通って小鼻が張っており、強固な意志を感じさせます。眼光鋭く聡明さがにじみ出ています。また顔のところどころにシワを入れ、痩せた胸には血管を浮き上がらせており、苦労のほどがうかがえます。後世の着色や彫りが見られますが、全体的に良好な保存状態です。この像は専門家の鑑定によって平安時代に作られたものと判明しました。座像の発見と鑑定によって 聖徳太子の師匠である伊地和上が般若寺の開祖である可能性が高まったのです。般若姫にまつわる歴史的真相の解明は今も進行しつつあるのです。写真が一枚添えられています。新発見の伊地和上像です。問い合わせ文化財室電話 22-2111 内線332。休日夜間応急診療所電話 22-9001。 受付は診療終了時間の30分前まで。土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時。救急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時。電話#8000、つながらないとき電話083-921-2755。大人15歳以上の相談、24時間365日対応。電話#7119、つながらないとき電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先電話090-9505-1140。市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照住設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。9月の献血 400ml 限定、日程19日日曜夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 イラストが添えられています。市の人口、7月31日現在3,784人、前月比8人減、男性14,356人、女性16,428人、15,505世帯。増転入69人、出生10人、その他0人。減転出53人、死亡34人、その他0人。21ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、イラストが添えられています。嘘電話詐欺にご用心。嘘電話詐欺の多くは犯人からの一本の電話で始まります。嘘電話詐欺の手口、例、還付金詐欺、観光庁職員などになりすまし、払い戻し金があるので、ATM に行って手続きをしてなどと言い、 ATM に誘導して嘘の操作を指示して送金させ、現金を騙し取る手口。架空料金請求詐欺、名義権利を譲ってほしいなどと言われた後、名義権利を譲ったことが原因でトラブルが発生したように装い、トラブル解決料などを名目に現金を送付させ騙し取る手口。被害防止のポイント、非通知や知らない番号からの電話には出ないようにしましょう。 ATM で還付金手続きをするという電話は詐欺、警察に通報をお願いします。騙されない対策、ナンバーディスプレイ、留守番電話の活用、防犯機能付き電話機の設置をお願いします。留守番電話で相手の要件を聞いて電話に出ましょう。電話でお金、通帳、キャッシュカード、振り込みの言葉が出たら詐欺です。新刊情報図書館だより、柳井図書館電話 22-0628、 大畑図書館電話 45-2226、 休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日、 8月31日火曜、大畑図書館祝日。新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書柳井図書館、琥珀の夏、辻村瑞希、作家と犬、平凡社編集部、スモールワールズ、一歩道、ブレイクニュース、薬丸学、三毛猫ホームズの懸賞金、赤川二郎、罪の因果性、横関大、総根、今野源、もう一杯飲む、角田光代ほか、五文字で百人一首、須藤健太郎、山口の取説、一からわかる牛の放牧入門、平野清、時を紡ぐ旅人、萩尾元、小谷真理ほか。一般書大畑図書館、めぐりんと私、大崎小杖、最高のアフタヌーンティーの作り方、古内和恵、全員悪人、村井理子、あるヤクザの生涯、石原慎太郎、ピットホール、堂場俊一、児童書柳井図書館、歯磨きクエスト山岡光、トウモロコシぬぐぞう原島真美、泣きうさぎの山、本田哲也、丸ごときゅうり、八田直子、小吉とヤギ、塩の米松。米印、雑誌スポンサー、企業個人を募集しています。編集後期、夏本番、うだるような暑さにくじけそうな今日この頃、クーラーの効いた部屋でアイスを食べながらテレビをつけると、オリンピックや高校野球で暑さに負けず奮闘する選手たちの姿が、真剣な眼差しに思わず背筋が伸びました、と。22ページ、季節の便り。7月14日、500個の竹灯籠を点灯。山内県東部海域にエコツーリズムを推進する会、藤本正明会長が、柳井川河川公園、通称お散歩公園で、七夕の祈りと題し、天の川を模した竹灯籠500個に明かりを灯しました。当初は七夕に合わせて7月7日の実施を予定していましたが、悪天候によりこの日に実施されました。当日は幻想的な雰囲気に誘われた人々が足を止め、夏のひとときを楽しみました。竹灯籠の写真が添えられています。7月21日、園児がトウモロコシ収穫を体験。萩保育園の年少から年長約40人の園児がトウモロコシの収穫を体験しました。この行事は長年、地域住民の協力を得て開催されています。夏空の下、園児一人一人が元気いっぱいにトウモロコシをもぎ取っていました。写真が2枚添えられています。トウモロコシを収穫する様子です。山口フラワーランド、電話 24-1187、 ベゴニアドラゴンウィング、周回動化多年草、ベゴニアのドラゴンウィングを花車花くるりんに植栽しています。花くるりんは直径 15.5メートル、四季折々の花を乗せた24個のゴンドラが回転するフラワーランドのシンボルです。大きな花、高性の花、色の鮮やかな花を使うことで存在感のある演出を行い、写真スポットになるようにしています。ベゴニアドラゴンウィングの写真が添えられています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報やないで市が収集した個人情報は、柳井市個人情報保護条例に基づいて 適正に取り扱います。編集発行柳井市総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111 内線472、住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL https://www.city-yanai.jp メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報柳井2021年8月12日号の音訳を終わります。担当は柳沢博美、柳沢智美、田本遥、堀、水戸、淡谷美智子の6人です。編集は淡谷聖吾です。